はい、こんにちは。
こんばんは。
はい、言ってることが違いますね。63回でございます。
はい、MC りょうです。
MC けんでございます。はい、それでですね。
はい。
まあ、僕からちょっと喋っていいですかね。
はい。
最近さ。
うん。
番外編でさ、
はい、
来た、まさひろさん。
はい、まさひろさん、東京の方ですね。
あ、覚えとった？
はい、漫才をね。
そうそうそうそう。
はいはい、はい。
あの人がさ、カニに戻ってきとってさ。
はいはい。
地元にね。
はいはい。
あったのよ。
はいはい。
で、あれから4ヶ月経ちましたと。
はい。
俺が漫才やって。
はい。
で、今どうなっとんのと。
うん。
ね、聞いたんやで。そしたらね、うん、俺どっちかやって予想しとったんやで。
うん。
多分俺がおらんくなって、うん、めっちゃムカついて、もうとんでもないとこにおるかもしれん。可能性と、うん、なんかもうやる気なくなって、
うん、
なんかもうずーっともうボケーっとしとるのか。
もうその、二つの選択しかないよね。
そう、ないよね。他に、
ね。ないよね。
でさ、どうなのって聞いたのよ、
うん。
俺の家で来てもらってね。
うん、
そしたら、まあこれ言っていいのかわからんけど、俺がいなくなった後、
うん、
8人の人と会ったんやと。
ほう。
ね。で、この相方が、その、相方を探すんやけど。
うん。あ、相方を探す相方の話。
そうそうそう。その通りね。俺知らんかったんやけどさ、
うん、
お笑い掲示板ってのがあるんやと。聞いたことある？
なあ、初めて聞いた。
なんかね、相方を探すための掲示板みたいなやつがあって、
うん、
僕は何々で何々でこういう人探してますみたいな。
お
ー、そうすると、あ、僕も探してるんで会いましょうってなって、
お
ー、で、あー、そうなんですかみたいな。で、会って、僕こういう漫才したいんですみたいな。
あ、そこで息が合えばコンビ組んじゃうし、
うん、そうそうそう、
ダメならあ、また次の機会に
っていう、うん、その結構8人に会ったらしいんやけどさ、
うん、
もうすごい人たち多いんやと。
どういうすごい人たち？
なんかね、暗い感じのね、
うん、
漫才やりたいんですけど、みたいな人とか、俺漫才やりたいね、みたいな。とか、なんか、
ジャルジャルっぽい感じか。
なんかね、そういう、俺がさ、まあ、最後に言われた時、当時のね、
うん、
音が違うんやと。音の、うん。なんでやねん、なんでやねん。とかね。とか、いうのを、まさひろ側がやらされとったりしとったりしたんやで。
うん。
いや、ほんで、その、会った子が年下なんやけど、
うん。
まさひろさん、ちょっと、声低いんで、その、ツッコミを、なんか、なんでやねんって、ツッコミって重さ残しちゃいけないんですよ、みたいな。
ほうほうほうほう。
ツッコミっていうのは、なんでやねんって言った後に、次のボケの邪魔をしんぐらいに、ツッコむのが技なんですよ、と。
そうなんや。あんま納得できてないんだけど。
まあ、そういうことを言われたり、息合った人がね、
うん、
おったんやけど、なんか、ドタキャンしたり、その、公園でまた俺たちが行った公園で練習しましょうって言った時が、やっぱ夜中の何時とか。うん、で、なんかホテルで、どこのホテルやったっけな、桜島じゃねえわ。
鹿児島行っちゃった。
何やったっけ、なんとかホテルって言って、
うん、
その東京のすごいホテルで漫才できることになって一回。
うんうん、
ね。で、その後、その人が、キサラって知っとる？聞いたことある？
ないな。
キサラって、モノマネのさ、
うん、
やっとる東京のさ、キサラっていうところがあるけど、そこの MC とかやっとった
ん
ですね。
うんうん。
で、その相方がその時そうで、
うん、
で、なんかすごい人やってて、一応。なんか、堀の単独のライブとかの MC やっとったり、
へぇー。
っていう人で、で、その人と出会ったらしくて、
うん、
で、なんか、そのマサイロと練習しとったけど、なんかちょっと予定が合わんかったりして、
うん、
でも、ほんと、苦しいってことだ。やっぱ、人探すのってこんだけ難しいんやっていう。
人はね、うん、難しいよね。
本当になんかね、まあ俺も就職したって知っとるやん。
うん、
で、どうなのって言われて、こうだよって喋ったけど、なんかなーみたいな感じで喋っとったからさ、今ちょっと現実逃避しとるって言っとたけど、まあね、まだ全然いいんじゃないかなという。
まだ若いからね、
うん、
まあどんどんもがいて、
うん、
夢にどんどん近づけるように。
うん。で、まあそういう話をね、ちょっとバーッと喋ったけど。
うん。
最近なんかありました？
いや、もう、あったも何も、今、口内炎が痛いよ。
口内炎ってさ、なんやったっけ？
あのね、なんか食べてる時とか。
うん。
その時に、口の中の内側を噛むみたいな。唇の裏側を噛むみたいな。
は。え、そういう風にできるの？
うん。噛んじゃった。
口内炎ってさ、なんか、こうなんか、膨らむんじゃないの？
こんな感じ。
見せてくれよ。お、マジであるやん。それ、口内炎じゃないやん。
口内炎だわ。
口内炎なの？あ、そうな
の？噛んじゃってね。
うん。
ミンティア食べてて。
うん。
ガリって噛んだらね、うん、一緒に唇も噛んじゃって。
うん。
まあ、しかもちょっとやらしいとこにあるの、これ。
うん、
これ。
醤油染みる？
染みる。今日、カレー食べたんだ、カレー屋は。
カレーね。
すごい染みるの、カレーが。
カレーが染みるの？
うん。
すげえな。
で、左側にあるんだけど、
うん。
普通に真ん中から食べると、カレーって、まあ液体っていうか、
うん、
ドロッとしてるもんでさ、
うん、
スプーンからこう両端に、こう抜けてくるやん。こう、かぶって
る。あ、そうやね。そうや、
なるやん。やで、こう左側にすごい被害がある。
うん、
やで、俺は中心からこう右側ずれたとこにスプーンを入れて、ちょっと首を右に傾ける。
細か。
で、こう左にカレーが流れないようにして食べたんだよ。だ口内炎って地味に嫌だよね。
そうよね、確かにね。
こう食べたいんだけど食べれない。
思いっきり食べれんもんね。
うん、
それなんかどうやって治すとかあるやん。なんかヨーグルトとかさ。
ああ、なんかそういう薬もあるみたいだね。
あ、そうなの？飲み薬？
うん、塗り薬。
ああ、そう。
うん。
でもやったら。
いいわ、めんどくさいから。こういうの自然に治すもんや。
さすが。
はい。
そういうぐらいかな。
まあ、ということでね、はい、今日はあの中トークで、ケンさんが就職したということで、
はい、
社会人デビューの話をしようかなと思ってますので、
はい、
本日も最後までお聞きください。どうぞ！
はい、それでは、中トークでございます。
はい、じゃあ、本日も、あのコーナー、行きましょうか。
行きましょう。
アプローチラジオ、お便りのコーナー。
イエー！全国5万人が楽しみにしてる。
はい、本日も、
はい、
お便りをいただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、読んでいきましょう。
はい。
まあ、数ある中から、今日は一つを厳選してね、
はい、
読ませていただきます。
おー、人気出てきたかな。
ラジオネーム、レイジさん。
ん？
20代男性の方。
はい、はい。
もうファミリーかな。もうファミリーでいいんじゃないの。
ファミリーそういう入り方もあるんや。
もう何週連続よこれ。
わからん、もう6週、うん、でも6週やで言っても、
まあ6週ってだってもうほぼ2ヶ月だからね。
まあそうかそうか、
まあもうありがたいけどね。
うん、
はい、では、質問。
はい、
精神面に関わる悩みを抱えた時にどのように対処しますか。う
ん、はい、はい。
最近精神崩壊しそうになるほどの悩みを抱えてしまい、解決方法が分からず困っています。二人の方法を参考にしたいので解決策を教えてください。
はい、はい。
ということで、これちょっと深刻な、
はい、相当ね、
悩みですよね。
何があったんやろ
う
ね。
うん、
精神面が崩壊するっていうのはさ、
うん、
まあ、そこから考えるとさ、やっぱり外的要因なわけやん。急に自分が苦しいってことはないもんさ。
それはもう違う病気やん。
ね。そういうんじゃなくて、何かが起こって、それが苦しいってことでしょ？
どうしよう、これどうしよう
っていうね。
ね。
どういう、うん、そういうことがまず俺たちに経験あるか。
精神面の悩みか。
うん、
悩みか。
うん、
悩みか。
何回言うねん、これ。リピート再生されてる。
でも、俺は中学の時に、サッカーのクラブチームに入ってたんだけど、
うん、
まあ同じ学年で30人ぐらいいたんだけど、
うんうん、
本当俺が一番下手くそで。
ああ、知ってる。
下手くそやって、本当に練習にすら行きたくなかった。もう周りとの差がすごい開いてるから。
わかるわ、その気持ち。
うん、だから、本当に行きたくなかったんだけど、
それどうしたん？
行く行かないの問題じゃなくて、
うん、
行ってどうするかの問題と俺は思ったのね。
お
ー、どういう風にすれば、うん、楽しくできるのかなっていうとこで悩んだ。
あー、そういうことね。
そのもう行きたい行きたくないとか、
うん、
やりたいやりたくないで悩むんじゃなくて、
うん、
行ってどう楽しむかを悩むべきやと思う。
うんうんうん、 あ、うん、そういうことね。
そう、だからそれがもう楽しめるようになったら、もう悩みの根本がなくなるわけ。
あ、まあね、それがね、そう、うん、一番でかいわ。
だからそういう中途半端でもしなんか、投げ出したらね、
うん、
やめちゃうと、
うん、
多分心のどこかで、根本は残ってるわけだ。
残ってるね。
雑草の上の草の部分だけちぎったみたいな。
ああ。
感じ、表面上見えないけど、
うん、
根っこはまだあるわけだから、
また
生えてくるの。
ああ、
だからもうその根本から楽しめるような、
うん、
根本から楽しめるように解決策を出した方がいいんじゃないかなっていう、
うん、難しいとこやな、悩み
って、まあ、今精神面でも悩んでるから、そういう余裕がないのかもしれないね。
本当に苦しいんやない、
うん、本当に苦しかったらもう捨てちゃってください。
あのさ、あの、このお便りさ、
うん、
この毎週ね、結構早めにお便りくるんやけどさ、
うん、
今回、金曜日とかに来たからさ、
う
ん、あ、なんか悩んどるんやろうなと思っとったけどさ、
うん、
まあ、本当にそんな感じだったからさ、あ、そう、でもさ、その精神的な悩み、まあいろいろありますわ、
はいはい、
日常の中で。俺、まあそうか、りょうさんはそうやな。そういう風になってるわな。俺はね、確か今俺が、まあ後から話すけど、新しい環境で働いて、うん、ある程度のいい感じのストレスは今来とるのよ。
ほうほう。
これをさ、ストレスとか緊張とかってさ、いい緊張とか悪い緊張とかまた種類があってさ、
うん、
なんか、まあそういうのもあるんだけど、俺が特にストレス本当に感じた時は、もうストレス解消の仕方とかは自分なりに3つぐらいあって、
うん、
まあ一つは歌を聴くことね。
あー、結構これはポピュラーなね。
ポピュラーな。うん、ただ好きな、ね、りょうさん好きな歌なに。僕は、ね、辛い時に聴くやつ
よ。辛い時か。
うん、
長渕剛。
俺やん、それ。それ俺や。それ俺や。
そうか。でも、うん、まあまあ、まだちょっとアップテンポな曲をね。
うん。
聴きたいね。
そういう時は、ね。まあ、そういうのとか、あの、まあそれは簡単なやつなんだけど、
うん、
例えば俺が長渕剛めっちゃ聴くのは、
うん、
まあ、これぜひ聴いてほしい曲があって、まず、Stay Dream っていう曲と、
うん、
あと、Hold Your Chance ってやつ、
うん、
Hold Your Last Chance ってやつ、
うん、
と、あと、何だっけな、春待ち気流とか、これ春待ち気流って読むか分からないけど、とかね、なんか、長渕剛ってさ、人生をさ、
うん、
応援する曲多いのよ。
う
ん、今、なんか傷つき打ちのめされても、みたいな曲があるんで、
うん、
這い上がる力が欲しい、みたいな。っていうのをリンクさせて、自分もそういう人がおるんやっていう。他の人がね。だから、俺だけじゃないんだと。辛いのは。とか思ったり、もっと落ち込んだ時は、もう、もっと自分より悪いけど、もっと自分より生活水準が低い人を見ちゃう、俺は。
もう、この人でも、生きとるんや、
うん。そう、この人でもこうやって生きとるんやと。
うん、
こんだけ飯食えて、その、仕事ができて、
うん、
友達と会えて、何が不満なんやと。ってなると、吹っ切れる時があるやんと。
まあ、それは、わかるわ、考え方は。
わかる。
うん。
なんか、そういう、それは一時的なものであるし、
うん、
やっぱストレスはずっと溜まってくるし、っていうのを考えたり、まあ、もう一個は、その、まあ、前よく言われてることやけど、悲しいことって黙っとっても来るやん。時間だけ経てば。わかる？
どういうこと？
悲しいことってさ、まあ、例えばね、
うん、
時間経てば、例えば、もう、待ってなくても来る。ってのは、例えば、親が寿命で亡くなったりね、交通事故でいきなり100万円拾ったとかないわけや。
うんうん、
交通事故で、もう事故しかないでさ、
うん、
交通事故、まあごめん、ちょっと言ってることあれやけどさ、なんかそういう、なんていうんやろうな、楽しいことをもっと増やす。自分で。
ああ、もう、その悩みがあったらそれはもうしょうがないから、
うんうん、
だったらそれを薄れさせるほどの楽しいことを見つけよう。
うん。でも確かに毎日疲れるのもわかるし、りょ
う
さんが、あの、前の回でなんかありましたって時に、いや、ほんと今週は仕事ばっかりでっていう気持ちが、
うん、
俺今それの状態になってやっと分かってないで、
うん、
もう帰ってきて何にもしたくないってのが。ってのを多分みんなそうやし、やけどその中で、新しい楽しみ方、
うん、
例えば YouTube って言ってるけど何回も言ってるけど、それを進めるための手続きしたり、っていうのが、まあ、基本、俺はね、これが全員じゃないよ、
うん。
本当にこれがうつ病に近い感じだったら、もう病院やけど、うん、っていう自分なりの解決策をね、やっぱりこういうした時ちょっと安らぐなとか、 あ、まあ、基本的に、そうやな、人のために動けば自分なんかどうでもいいと思う時があるで。まあ、俺は親父の存在がでかいでさ。
うん、
俺が今、ちょっとしんどいと思っても、親父もっと苦しかったよなって考えると、なんとも思わんでさ、今。
そうね。
ね。そういう思わん？そういうさ。なんか他者と比べることによって自分がさ、引っ張られる感じがまだあるもんでさ。
そうやな、うん、俺がこうやって今悩んどる間にも、世界のどっかの小さい子供は餓死して、死んじゃうんやろうな
うん。
だったら生きてるだけまだマシなのかな、
うん、まあ、極端に言うとね。うん、っていう思考回路を、外に向けないと、一回。
うん。
自分の中でさ、やっぱ、溜め込む人っておるやん。
ああ、俺は溜め込む方やと思うよ。
しんどいとかさ、うん、なんで俺だけとかさ、この先どうしてこうとか、
うん、
思うけど、一回外に目線を向けた時に、案外自分だけじゃないんだぞ、と。
うん、うん、うん。
うん、毎日一人暮らしでさ、仕事だけ行って帰ってきて飯食って次の日また行って、何が楽しいのなんていくらでもおるでさ、
うん。
っていうのを考えると、俺は、まあ、そういう気持ちの切り替えができる方やと思っとる。一応、しんどいけどね。
うん。
うん。っていう感じですかね。
まあ、この精神面ってのは本当に難しい問題。で、まあ、言っちゃうともう気持ちの問題だから、気も捉えようなのよね、物事の。
本当にそうなんだよね。
だから僕たちがこう、ああしろ、こうしろって言ったところでその人に会うかどうかもわかんないし。
そうやな。
まあ、本当に辛いと思うんですけど、
うん、
本当に辛かったら僕たちのね、
うん、
このアプローチラジオを聞いて、こいつらバカやなってこう笑ってくれるとね、すごい嬉しいかな。そういう使い方もいいのかなってのは、
そうね、
思ったね、こういうラジオってのは。
そう、本当にそういう存在でありたいと思っとるね。うん、確かに。
僕たちもそういう人たちを一人でもね、多く救えるようにね、
うん、
もっとバカなこととかね、アホなこと言ったりね。
わざと？
もう楽しくね。
あ、でもこうやって悩んどる人がおるから、うん、本当に、頑張れとは言わんけど。
言えない
よ。うん、まあ、どこまでかわからんで頑張れなんて言えんけど、うん、なんかね。そういう、気持ちはわかるよ。
うん。
けど俺たちのその語彙力、マサさんがおったらもっといいこと言ってると思うけど。あ、教会行ったら、うん、ね。
そうやね。
救ってくれるの、マジで、うん。
本当に、多分、こんな僕たちよりもね、うん、もっと明確な、具体的な。
そうそうそう。あそこは人生の休憩所やと思ってる、うん、俺は。それか、本当に、教会のために働きたいって人とか、がずっとおったり、
うん、
人生ちょっと疲れたわと。違う考えが欲しいわって時に教会に行く人が多いっていうのじゃないかなっていう、
うん、
だからね、カニのね、
まあ時間あればね、教会にね、
うん、
行ってもらって、
うん、
でもあそこってさ、
うん、
もう初めての人がさ行くにはどうすればいい？
ああ、そういうこと、うん、あのね、
いきなりこう入って
そうだよ、
失礼しまーすそうで入るのなんかおかしいじゃん。
まあでもりょうさんの言う通りで、そうなんやて。いやもんで実際そういう風やもんで、
うん、
入りづらいってのあるやん、一人やと、
うんうん。
例えば、りょうさんやったら俺がおったら。
そうやね、僕の場合は、ケンさんがその教会を知ってて、
そうそうそう、
で、そこの教会でやってるフットサルに誘われて、
そう、
で、牧師さんと知り合ってっていう形やったんだね。
で、俺も塾関係やったしさ、うん、だもんで、一人で行きたいな。別に一人で行っても、何やこいつとは思われんし、教会に興味あるんですって言えば、うん、みんな受け入れてくれるで、いいやけど、ただそこの一歩、まあ他の人から言うと、歩いとったら、
うん、
友達がたまたまおってね、はいでって言われて、
うん、
またそこで仲良くなってっていうのもあるけど、うん、まあね。まあそんな感じですかね、教会の入り方は。俺はね。
うん、そうですね、はい、はい。
がちょっと、俺は、昔って言ってもバイトの時の先輩やけど、そのアマゾンのね、
うん、
レジさん。もう会わんけどね、今。うん、なんか、頑張ってくださいっていう意味は、頑張らなくてもいいよっていう、矛盾してるけど。
まあ、本当に、また辛い時があったらね、こうやってお便りを送って、
うん、
この気持ちの吐き口として、
そう。
利用してくれれば、僕たちはそれでも全然、
そうね。
力になれれば嬉しいんで、
ね。マイセルフとか聞いてね、長渕剛の、うん。うん、ちょっと聞いてください、マ
ジで。はい、
ま。でね、ごめん、今まとめ言っとったけど、ちょっと一つだけ言わせて。俺らがさ、こうやってさ、一人のためにっていうかさ、今お便り来てるやん。
うん、
で、答えてるやん。大竹誠のさ、
うん、
ラジオがあって。 俺、ちょっと聞いとった時期あったの。
うん。
その時に、大竹誠が、震災があった時やったよ。
あの、東日本大震災。
東日本の時に、うん、震災があって、で、その時に、お便りが来とってね、被災した子供と親がおって、で、その子供も、あの、めっちゃ暗い話になるけど、
うん、
あの、泥まみれで見つかったんだよ。その、埋もれとってね。で、親が見つけて、よかった、生きとった、みたいな、
うん。
で、その時に、ラジオね、いつも聞いて助けられてます、みたいな。
はい。
で、その二人が、ラジオ局に来たのよ。ほう。震災後に。で、救われました、みたいな。で、大竹誠めっちゃ泣いとってさ。もうその一人だけおれば、ラジオずっとやってけます、みたいな。で、その女の子も、なんか、頑張ってください、みたいな。めっちゃ泣いとってさ。俺もめっちゃ泣いた。
うん、お前、前も泣くんかい。
俺もめっちゃ泣いた、それ。そうやね。
まあそういう人が、
はい。
いるとやっぱ、嬉しいよね。
嬉しいよ、うん、本当に。うん。まあ、そういうことでね。いいですかね。ちょっと、しんみりしちゃいましたけど。
まあ。
はい。
頑張るとは言いません。
はい。けど、それしか言えんな。
それしか言えない。
本当それしか言えない。
からしたら。
ね。
共に頑張って生きていきましょう。
はい。はい、それでは、僕がですね、新社会人になりまして、
はい。
新しい仕事ね、まあ、やって一週間経ちましたよ。
はい、どうですか？
いや、緊張した、最初。
緊張。
本当に緊張したわ。
ああ、緊張か。
うん。なんで緊張したかっていうとさ、とにかくもう名古屋やん。
ああ、大都会ね。
ああ、もう本当に通勤ラッシュでさ、もう本当に嫌なやで。
もう大都会にね、
うん、
県は一人で、
うん、
投げ捨てられた空き缶のようにね。
なんか聞いたことあるけど、何やったそれ。
まあでも、
うん、
社会ってこういうもんだよ。
これもうね、みんなが言っとるしんどいの理由が分かったわ。まあ、ちょっと業種は違うけど、うん、みんなと、
うんうん
うん。やっぱり生きるってしんどいやなっていうのは感じたわ。けどその分、やりがいはね、まあ分からんけど、今はね、まだそんなにやってないで。
うん、まあお金って大事やなって思ってくると思うよ、そのうち。
そうやな。本当にそれは。うん、
こんだけ俺しんどい思い して、
うん、
やっと手に入れた金。
そうやな。
っていう風になると。
俺がバイトしてないみたいな言い方するけど。まあ確かにね、あの、まあ感想だけ言いますと、
うん、
まあ一週間なんで、まだ、はい、精神的にはしんどくありません。正直、
はいはい。うん。まあね、最初、新入社員だからね、みんな助けてくれるからね。
そうやね、助けてくれるし、まあでも、通学と、まあ、通学俺、どっか大学だっけ通勤か。
うん。
通勤だけで往復で2時間かかるで。
やっべえぞ。
やっべえぞ、本当にやっべえぞ。
2時間はね、
うん、
もったいない。
そうな
んだ。2時間あれば、何ができる？
朝めっちゃ早いの、毎朝。俺、毎朝5時か5時半。
いや、何時に家を出るの？
あ、出るのはね、6時40分ぐらいないけど。
じゃあ6時まで寝ようよ。
いろいろ支度があるでさ、ちょっとまだ新人やで。
うん。荷物チェックね。
そうそう、荷物チェック。そう、忘れたらとんでもないでさ。
髪の毛チェックとかね。
そうそう、やっぱそういう営業職やからさ、やっぱもう、その、ボサボサじゃいかんやん。
うん。
やもんでさ、シャツとかもアイロンビシってかけてさ。
大変やな、
うん、毎日スーツ着るわけやん。うんで、このピカピカのさ、靴履いてさ、で、営業カバンバッと持ってさ、背筋伸ばしてさ、駅までね、歩いてって、で、黙って、仕事できるよって顔でずっと、それの顔で、名古屋まで1時間。
いや、無理だ。俺はね、早晩、まあ、二交代の工場で働いてますけど、
うん、
朝早い時は、まあ、4時半に起きる。
うん、あ、その早い。
家出るのは4時45分。
ああ、いや、てかそんなに、起きた瞬間に行けるの？
もう特に、着替えは必要ないの、
うん、
これ。あの、寝たまんまで行くから。
あ、そうなんや。
寝たまんまに靴下履いていくだけ。
うん、あ、そうなんや。
うん、楽やな。準備がないの。
ああ、まあな。そうやって考えるとな、俺女子並みに時間かけとるかもしれない、
うん。
まあまあまあまあ。そういうね、話で。うん、まあ、しんどくないって言ったらあれやけど、まあ、いい感じのストレスは。 来とるんじゃないかな、今自分に。
まあ、最低でも3年はやった方がいいって言うけどね。やで、まあ3年は頑張りたまえ。
ね、どうなるかわからんけどね、うん。うん、とりあえずね、今がん、新人としてね、
うん。
そうです。今頑張ってますよ、レジさん、僕も。
うん。
うん。
頑張っとる。
そういう話ですかね。
はい。
うん。
じゃあ、もうテンポよく次のね、うん、コーナーに行っちゃいましょう。
行きます。それでは、アプローチニュースのお時間だよ。
はい、本日はね。
なんでそんな違うの結構テンション上げていったの。
本日は2本、
はい、
ニュースを、ニュースがありますね。
はい、
まず一つ目はね、
はい、
まあ、最近ね、
はい、
よく、
はい、
街中で、
はい、
プリウスに乗った、
はい、
おじいさんに、
うん、
未来のあるね、
うん、
子供たち、
はい、
とか若い方がね、
はい、
惹かれて亡くなるという。
あ、
これはもうね、
はいはいはい、
これはもう日本の問題として取り上げていいと思う。
うん。まあそうやな。うん。
早くね、免許返せ。
これほんと難しいやて、りょうさん。
もう国で決めちゃうやで。
まあ確かにそれもあるけど、うん、じゃあね、これがまあ都心やったらわからんわ。都心の人やったら、うん、まあ電車使えよって話になるけど、うん、例えば地方で一人暮らしとかね、うん、その家で、まあ、二人暮らし、まあ、夫婦で暮らしとるおじいさんおばあさんとかは、うん、電車なんか使わんやん。
バスがある。
いや、バスだって、さ、決まったところの時間にあるやん。地方なんて特にバス何本も通ってないや
ん。だからそれを改善するんやん。
ああ、行政が？
そう。
でもそんだけのさ、お金を出せるかって話よ、行政がまた。まあ一応、シルバーなんたらって言ってさ、うん、何歳以上は何円割引きますとかあるけど、
うん、
それはさ、市役所からここまで出しますとかさ、で家から出てくるわけないやん、
うんうん、
で家からまた出てくるためにはやっぱさ、まあ、車運転できるな、車運転したいっていう気持ちもわからんでもない。
まあ年寄りになるにつれて自分は事故しないっていう、そういう変な自信がどんどん高まってくっていう、
あ、
そういうデータをね、見たことあるんだけど、
やっぱあるんですよね。
ちょうど、俺ら20代、30代ぐらいが低くて、
うん、
で40、50、60になるにつれてどんどん右肩上がりで、
うん、
上がっていくっていうデータだから、
うん、
でも実際これよ。
まあそうやな。まあでもまあ確かに交通事故多いけどさ、ただ俺20歳のやつらも結構多いと思うぞ。
まあね、
多分データとしては多分20歳の方が交通事故多いんじゃないか。たまたまメディア的にはやっぱ、美味しいというさ。
ああ、そうか。老人でプリウスで。
うん。まあ、プリウスなの。それは
プリウスばっかよ、
そう見るのは。
うん。で、プリウスが悪いんじゃないかって、もうブレーキが効かんかったとか言うもんね。
ああ、そうなんや。
うん。
あ、
うプリウスが悪いんじゃないかって言っとるんだけど、うん、そうでもないらしい。うん、
まあ、確かにね、確かに、その、返すっていう話なら家族がもっとケアしなあかんって話になるしさ。まあ、でも、まあ、待っとれ。まあ、あと10年経てばさ、あれで、自動運転になるで。
自動運転もまた難しいよね。自動運転で事故ったら、うん、誰が悪いの？
メーカーやない。
メーカーが全部負担するの？
メーカーが負担するか、それかその道路を管理する。その、例えばさ、そのセンサーがあるわけや。多分白線とかも多分あのセンサーが反応するぐらいのやつになってくると思うけど。
あ、薄れとったら、
うん、
その、死が、とか。死が、例えば僕たちカニ市やったね。
うん、
カニ市。
あ、市が。
カニ市がしっかり整備してないもんで起こった事故なんじゃないの？
あ、そういうことですね。市がって言うの？市が県かと思った。
はい、でもそれだとまた違うと思うんだよね。
うん。まあね。
完全に頼りすぎちゃってるのもわかんないね。
まあ面白さがなくなると言われてるけど、
うん、
まあでもこれは本当に今解決されてないのでずっとさ、まあ、あるのはね。仕方ないって言って仕方ないけどな。まあ、人口的な問題もあるわ。やっぱ多いで。
少子高齢化ね。
うん。最近さ、そういうデータまた調べとったのよ。たまたま。うん、名古屋のね、データでさ、
うん、
名義ある中村区とかもさ、人口比率で言うともう 40% はやっぱりもう高齢者やでな。
ああ、そんなにおるんや。
おるおる。
都会でも。
おるおる。住んどる人ね。ってなるとさ、やっぱりさ、ね、多いでさ。40%? 子供、今5歳から10歳の間な、何パーやったかな？ 6% とかやったかな？ そんぐらいやったと思うわ、確か。
これ前ね、僕とケイさんプライベートでね、
うん、
話したんだけど、
うん、
消費税の問題ね。
ああ、はいはい。
もうこれ僕たちが、
うん、
このもらう年が来るのかどうか。
うん、来んわ。いや、もらえもらえ。俺が話した後、俺名古屋通勤しとったらさ、幸福実現党がさ、
はいはい、
演説やっとってさ、
うん、
名義で。消費税上げると、僕たちはって言ってさ、まあ、その話、俺たまたま勉強しとったでさ、
うん、
言っとることめっちゃわかるやんて。応援したくなるぐらい。わかるんやけど、まあ、知らん人からすればなんだこいつだってなるわな。
うんうん、
で、チラシ配っとったでさ、みんなもらっとなかったけどさ、もらってあげようと思ってさ、いただき、もらいますってもらいに行ってさ、ちょっと読んどったんやけど。そやね。それはね、だからさ、りょうさん、俺と喋ってとかさ、ニュースとかバーッと見とってさ、どんだけ問題点が多いかもめちゃめちゃわかるでしょ。
ああ、もう、これ結構前にケンさんがもう日本は終わりだっていうほどね、言ったのよ。
終わり、まあ、まあ、これは俺反感買うかもしれんけど。
もう日本は破滅に向かっていく。もうこんな国どうでもいい。
いやいや、そんなことまで言ってねえわ。
滅んじまえバカ野郎って言ってたのよね。
言ってない。うん。
ああ、確かにこれ、もう滅んでくしか道はないなっていう。
まあね、言い方はあれけどな。うん。まあね。確かに、その、目線を近場に置きすぎたってのはある。その、行政のね。
うん、
まあ、中国やったら100年計画やったっけな。
そんな企画ある?
もうね、もう次の世代の企画があってさ。
うん、
その、貿易をどこに置くかとかさ。中国が実権握れるように、港を抑えろとかさ。各世界のね。で、それを繋いで、新しいなんかシルクロードってあったやん。
ああ、
勉強した。
あったね、昔の。
うん、絹とかさ、そういうのの現代版作ろうって言ってさ、すごい大規模なさ、中国でそういうやつが動いとるやん。そういうのとかさ、見るとさ、やっぱり、うわ、やっぱ中国人とか韓国人あれやん。その、受験戦争。
うん。
もうすごいやん、あそこ。もう親とかがさ、みんな見に来るやん。
なんか、一回テレビで見たけど、その、授業してる部屋、
うん、
まあ、3階で試験受けてるとすると、うん、3階まで上がってなんか、
そう
答えを見せようとする人がおった。
そんだけ、命がけで大企業に入るってことは、それだけでも勝ち組なの、あっちは。うん、まあ、その仕組みも今崩れつつあるけど。
なんか、緊張感ないかもしれないね、日本国民は。
なんか、平和
ボケ。平和ボケ。平和ボケ。
うん。いや、ほんとそう。
令和ボケだよ。
うまくねえな、全然。
うん、まあまあ、一人一人がもっと危機感持って、生活してくださいとは言えませんわ。
もっと詳しい人もおるし、俺がこういうこと言うと、ちゃんと、DM で連絡くれる人もおるん、実は、
うん。
行政的なこと言うと、それ違いますよ、みたいなね、
うん、
こともあるんやけど。やっぱり、考えな、めんどくさいなとかじゃなくて、
うんうん、
やべえぞこれみたいな。
やべえぞ。
ほんと、こいつらに任しとっていいんか、
うん、
なんかさ、最近もさ、政権握ったやつ、政権じゃねえわ。何だっけな。若いさ、
うん、
衆議院のやつやったっけな、忘れたけどさ、なんとかってやつがおったんで。何やったっけな、忘れたけど。そいつがさ、なんか北方領土の問題をさ、
うん、
提言しとってさ、
はい、
戦争をなんでやらないんですかって言ってんで。
ほう。
やばくねこいつ。
やばいね。
なんで、もう戦争で勝ち取ればいいんですよ。
ほう。
なんでこんな奴が選ばれるの?でもこんな奴を選んだのは自分たちや。
そうだね。
ああで、何があかんのっすかって開きなっとる。そいつもおるやんで。まあ、俺こいつアホかと思ったけど。うん。
そういうのは多いね、そういう議員でね。
うん。
なんか子供さんにうめえみたいな。発言をした人もおるわけ。
うん。じゃあ、それをさ、じゃあね、産んで生活保障してくれるのって話だね。
うん。
だひろゆきが言ってんのはさ、2チャンネルのね、創設者。子供1人産んだら1000万円起こせと。そしたらもうバンバン産むでしょ。そしたら人口が上がっていけば、人口イコール経済やから、人口減ってくるってことは経済が衰退してくることだからさ。だから中国とかバーッとインドとかめっちゃ人増えとるやん、今。
うん。
で、そんだけさ、例えばね、YouTube 中国語でやります。流行ったらさ、日本の日やないで。中国人全員がじゃあ YouTube そいつ見ますって言ったらさ、もう、日本人のヒカキンとかヒじゃないぐらいお金入ってくる。だからもう、母体が違うのよ。経済としての。だから日本人が、日本人向けのビジネスやっとっても、
はい、
人口は衰退していくわけだから、ね、使われる率も少ないや
ん。ああ、確かに。
でしょっていう、まあ、シンプルに言うとそういうもんだからさ、まあ、そういう問題がいろいろありますよ、と。ね。
うん。
考えるとこだね。
難しい。
いろいろね。でも、そうなんやで、これがさ、またほんと難しいのがさ、例えばね、
うん、
橋本さんおったやん。
おりましたね。大阪の。弁護士のね、元。
うん、そうそうそう。あの人はさ、たまたまさ、メディアに出とって、行列のできる相談所ね。うん、あそこにおったもんでみんな知っとるで頑張れって言ってくれたけど、
うん、
地方のわけわからんやつがさ、やっぱ当選したいでってさ、応援してくださいって言っても応援されんやん。
そうやね。
よっぽどね、そういう。
やれっていう。
ってなると、やっぱり、権力を持っとる人たちに媚びを売るしかないやんって、地元の。挨拶行って。ってなると、その人のための、何、そういう仕組みを。
政策とかね、打ち立てて。
打ち立てんと、応援されんやん。
そうね。
ってなると、やっぱしがらみの中でみんな動いとるもんで、応援されとるから自分がやりたいことだけやりますなんて言ったら、こいつは俺の利益には関係ないなと思われて応援されんし。だからこっちでは、お前やめろって言われるけど、こっちからは、違う方からは、ちょっと応援しますよ。その人がおると、利益が出るみたいな。っていうのもあるから、本当に細かいのよ。
これは難しいね。
難しい。
もう、そ10年とか20年、30年じゃ変わりようもないよ、問題。
まあ、よっぽどカリスマ性がある。
うん、
小泉さんとかすごい人気やったけど。
うん、
まあ、なんで人気か知らんけどさ。
まあ、ね、これから日本を背負っていくわけですからね、僕たちが。もっと自覚持って、生きていかなければならない。
最近さ、
ということですね、
ごめん、最近さ、こういう話多くね？
いいんじゃないの？
こういう話あんましたくないけど、ね、めっちゃなんか、こいつら、なんか喋ってるわ、みたいなさ、感じ出とるで、俺ほんと嫌だけどさ。
じゃあ何を話すの？
もっとなんかゆで卵割るとき気をつけるとこととかさ、そういうこと喋ってんけど。
まあね。まあそんだけ僕たちが力をつけてきたということかなと。
いや、嫌だわ、こうやって徐々に変わってくる。ほんと嫌。まあまあ次の、まだ行こうか。
うん。
うん。
じゃあ二つ目のね。
はい。
アップローチニュース。
はい。
これもサッカーファン、これ、本マッチさん大喜びではないかもしれない。
うん、
チェルシーのエデン・アザール。選手が、なので、レアル・マドリードに移籍と。
あいつやろ。
ね、ベルギー代表の。
悪魔のな、一試合な。本当に今見ても悔しいわ。
ベルギーの10番をね、つけてる、
うん。
サッカーで10番をつけてるってことは、本当にすごい。
うん、
本当に
う
まい、
うん。
で、本当信頼されてる人。
うん、
がつける番号だから、
うん、
そんだけうまい選手。で、その、まあ、チェルシーっていうのもね、うん、イングランドのプレミアリーグ、
うん。
もう世界で、世界にこう、世界各国にいろんなリーグがあるんだけど、
うん、
その中でもトップレベルのリーグ。の、
うん、
そのトップレベルのリーグの中のさらにトップ6に入る。
うん、
ビッグ6か。
そんなの
あるある。マンチェスターシティ、マンチェスターユナイテッド、
はいはい、
あとはアーセナル、チェルシー、トッテナム、リバプール、
あ、全部聞いたことあるね。
有名なこの中のチームに入るぐらい強いチームから今度はレアルマドリードっていう、もうこれレアルマドリードってすごい有名じゃない？
それはビッグシックスは関係ない。
まあ違う、プレミアリーグの中のビッグシックスとはまた別なんだけど。
あ、違う。
でも、レアル・マドリードってバルセロナとかと、
ね、ライバルじゃないの、
うん、クラシコって言うんだけど、
二
チームの試合の時はね。
すごいね、あれね。
有名だから、
うん、
みんな、あって思ったんじゃ
ない？全然思わんかったな。
思わんかった？
エデン・アザールが10番でレアルに入るの？
あ、番号わかんない。
あ、まだわからない、
うん。でも、レアルに行くんや。
ポジションは？
ミッドフィルダー。トップ下。
ミッドフィルダーってちょっとわからんな。
トップ下。
トップ下ってどこ？前の後ろ？
前の後ろ。前の下。
初めて聞いた人分からない。
まあね、でも、本当に、ちょっとびっくりでしたね。
うん、エデン・アザールね、うん。悪魔のドリブルな。
そう、で、しかもね、レアルがね、
うん、
確か去年はね、無冠で終わってるのよ。
あ、そうなんや。
もうその前からは毎年リーグ優勝だったり、
うん、
チャンピオンズリーグ優勝だったり、で、それあったから、無冠で終わって、
うん、
ちょっと落ちたんじゃねっていう。
あ、言われとったんや。
レアルの時代終わったんじゃねって言われとる中でアザールが入る。
さらに
日本代表のね、元キャプテンの長谷部誠が所属してるフランクフルトにいる、
うん、
あの、ルカ・ヨビッチっていう選手がいるんですけど。
うん、ルカ・ヨビッチ。
ルカ・ヨビッチ。
ヨビッチ。
ヨビッチも入る。
ああ。
どうなっていくんやろ、レアルは。
強化しなかんぞってなっとるんやろな。怖、
だからちょっと楽しみやね、これからが。
そうやね。
うん。
何、そのさ、レアルはさ、何グループなの？パリーグとかセリーグとか言うと何になるの？ちゃう？
セントラルリーグでもないし、パシフィックリーグでもない。
いや、それもわからんわ。
レアルは、
うん、
ね、リーガエスパニョルだったっけ、スペインのね。
ああ、聞いたことあるな。
マドリードを本拠地とするね、うん、チームなんだけど、
うん、
サンチャゴ・ベルナベルだったっけな。
サンチャゴ・ベルナブレスでハポン。何だっけ。
サンチャゴ・ベルナベルだったっけな、ホームのスタジアムの名前がね。
うん、
まあそこで、クリスティアーノ・ロナウドが前所属しとったチーム。
はい、あ、そうやね、
うん。
どっか行ってたの？ユベントスか。
今はね、そう、ユベントスだ。
ね。
クリロナほんとすごいね。
何がすごいの？
ウェファネーションズカップっていうのが。
何それ？
最近できたんですよ。
大会？
大会。国同士がリーグ戦戦って、
うん、
で、決勝トーナメント行ってみたいな感じの。
そうなんの？
まあ、ちっちゃいワールドカップみたいな。
うん。
いうので、今、ポルトガル、次決勝なんだよ。
うん。
で、グループステージ突破しました。
うん。
で、準決勝します。
うん。
もう準決勝で、ハットトリックして。
バケモンやるな。
もう34ぐらいじゃないかな。全く衰えを知らないよね。
すごいドリブルするもんな。
うん。
あんな早いんやな。
なんか、クリロナとかメッシが引退したら、ちょっとね、寂しいよね。
もう代名詞誰で言えばいいのって話になるな。
うん。
そうやね、サッカーわからん人にさ、メッシとクリロナおらんくなったらさ、
ネイマールとか。
あ、ネイマールわかるね、まだね。
ネイマール今ダメやね。怪我したし、なんか性的暴行を加えて、訴えられとるで。
あ、そうな。
うん、
それで訴える方も訴える方やな。すごいな、ネイマールを。
金取れるで。
でも反感も買うやろ。
いいんじゃねえ
か。いいか、そんなこと関係ないか。
日本人だけやな、そういうの。
考えてるだけ。ああ、そういうことか。でも、うん、でもあんだけ公になる前にさ、訴えますよって言ってさ、
うん、
じゃあ、示談金くれっていう話になるわけやん、その女性の方は。でもそれを、断ったわけやん、多分。ネイマールが。ちゃう？それで公になったってこと？
あんまり記事は見てない。
あ、見てない。じゃあネイマールとムバッペとか言ってもわからんしな。
わからんよ。
まだわからんよな、
うん。
俺は多少わかるけどさ。
ファンダイクとか言ってもわからんしね。
サンダイ、何？サンダイフ？
ファンダイク。
ファンダイク？何それ？
もう世界ナンバーワンのセンターバック。
全然わからん。いやさ、ディフェンスはわからんやろ。
チャンピオンズリーグ、
うんうん、
リバプール優勝したけど、
うん、
そのリバプールのセンターバックなんだけど、
うん、
その去年の公式戦、1年間当時の公式戦で、
うん、
1対1っていう場面ある
やん。うん、
この相手がボール持って、うん、自分がディフェンスするとき、
うん。
これで1回も抜かれなかったらしいよ。
何それそんな強い
やつ？やばくない？
ファンダイク？
ファンダイク。
調べとこう。そんな人おる
やん。すごくない？1 年間通してその1対1で負けなかったよ。
めっちゃ試合あるの。すげえな、そいつ。でもセンターバックじゃわからんわ。だって止めてもさ、
まあ、
点はさ、やっぱ数字で見えるやん。
うん、
ね、芸術点欲しいよな、止めた時のな。
まあ、スライディングめっちゃ綺麗ですね。
で、それでポイント制でさ、最後、そしたらさ、諦めることなくなるもんな。ちょっと華麗なプレイしたろとか思うもんな。
でも複雑になってくると思う。
あ、そう。
また柔道の有効だの。
あ、そうや
な。技ありだのみたいな。
そうやな。
それになっちゃうけどね。やっぱサッカーは点
でな。
ね、多い方が勝ちやから。シンプルでいこうぜ。
なんかもっと有名な選手おらんの？なんかディフェンスでさ、もっと世界的に有名な選手おらんの？
長友。
ああ、そうか。長友って言えばわかるかな。うん、あと、ホンダもわかるな。
そうだね。
うん。やっぱメディア出とる人がわかるやな。
うん。
そうやな。
香川とか。
そうやな、香川もな。ビッグスリーな。うん、ああ、そうやな。そんぐらいか。もう日本代表わからんくね？
うん。だいぶ変わったから
ね。そうやね。そんな感じですかね。
はい。
久保くんもどっか行っちゃうしね。
そうなの？
うん。
移籍するの？
知らん？
知らん。
久保くんさ、久保、なんやったら何ふさ？
久保ちゃん？
久保ちゃん。久保ちゃん、何ふさやったっけ？
竹ふさ。
竹ふさだって。何ふさってすごいな。
久保ちゃんね。
うん。
どこ行くの？
久保ちゃんなんか、いや、まだどこ、なんか、欧州のなんたらとか聞いて。
ほ
んと。うん。
すっごい18でしょ、久保ちゃん。
18かな？わからんけど。
18の頃俺何しとった？
18 の頃ボーリングやっとったんやな。カラオケ行っとったかな。あ、ポケモンやっとったかもしれない。ポケモンダイヤモンドとかやっとったかもしれない。懐かしい。
うん、まあこうやって下の世代がどんどんね いいお手本が、もっと世界の試合を見れるようになったもんで、
うん、
やっぱ、企画が世界向けになってきたから。
あ、そういうこと？
技術とか、判断とか。
僕ね、まあ、前回、ハングララジオでね、すごい久保くんのことを説明しとったんやけど、
うんうん、
俺たちの説明とはもう比較にならない、すごかったわ、やっぱり。
気になる方はハンクラジオの
方
をね、聞いてください。
聞いてください、ほんと。僕たちはもうなんかすごいしか言ってないんで。
はい。ではね、はい、まあ、ここら辺でアプローチニュース。
はい。
終わり！アプローチラジオ。この番組では随時お便りを募集しています。質問や感想、話してほしいトークテーマなどどんどん送ってきてください。宛先はアプローチラジオ @gmail.com、 スペルは aproachradio @gmail.com です。ポッドキャストの各回のエピソードメモからアプローチラジオへのメールというところを押していただければメールフォームに飛ぶようになっています。ツイッターの方もやってますのでお便りお願いします。
さあ、今回もエンディングでございます。
はい、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました、本当に。なんか最近ね、はい、ちょっと硬い話が多いな。
そうやね。
うん、
でもやっぱそういうのが目につくような世界になってるのかなと。
そうやな。まあな。ちょっとしょうがねえわ。ちょっと許して。次からちょっと、もう心機一転するわ。
そうやな。もう楽しいことをね。
うん。俺編集しとって辛いもん。しかも話しとる話しとると思ってさ。まあ知らんのに話しとるわ、俺たちみたいなさ。
語っとんな、こいつら
って。そうそうそう。苦しいね、俺たちもそれで。
うんうん、
でさ、うん、エンディングで話す内容じゃないかもしれんけどさ、
うん、
ちょっと皆さんに聞きたいことがあってさ。
聞きたいこと。
今夏やん。
そうやね、もう暑くなってきたね。
暑いよね。
もう梅雨に入ってきて、ジメジメしてきてね。
そう、本当に嫌な、なんていうの、暑さ。なんか。さっぱりしてない暑さやん。
そうだね。カラッとしてないからね、空気が。
じわっと。なんか、都心、まあ、名古屋とかにおるとさ、うん、本当にビルが多いでさ、もう本当に暑いんやて、
うんうんうん。
とかでさ、ちょ悩んどることがあって、
お
あの皆さん、汗ってどうやって止めてますかっていうのを聞きたくて。
汗は止めるもんじゃないよね。
でもさ、やっぱ止め、俺とかさ、夏って手汗出てくるんやて。
お
冬はまだ寒いからいいんやけどさ、夏さ、俺手汗出てきてさ、ちょっと仕事上、支障をきたす時があるやんで。
お
さ、思いっきり出てくるわけじゃないけど、ちょっと湿っとるなぐらいないけど、
うん、
やっぱり書類がさ、ちょっと滲んだりするのよ。
そんな出るの？書類が滲むぐらいって。
あ、ごめん。そこまで、あ、ごめん。そこまでは言い過ぎたわ。
なんか、
インクが擦れたりする。
結構じゃない？その量って。だから、こうやって、人差し指で書類を、
うん、
こう、
うん。押し付けたら。
そう、押し付けたら手につくみたいな。
あ、そこまではない。
こうやって手につくとか。
あ、それはない、それはない。その、手の跡がつくとか、そこまでじゃないんだけど、湿っとるから、まあ、逆にこうやって、ペラペラはしやすいんだけど、なんかやっぱさ、俺たちのこの営業職ってさ、やっぱ成功したら握手とかするとき多いんやて。契約取れました、みたいな。ってなると、やっぱ嫌やん、気になるのよ。
もう握手するなって思ったら手を拭けばいいやない？
いや、でも手も拭いてもさ、そんな一瞬でさ、まあ、拭けるんやけど、
うん、
なんかちょっと嫌でさ、それが。俺。
まあ、スーツがね。
うん。
ダメになりそうな。
そうそう。それもあるんやけどさ。やるんでさ。ちょっと手汗で悩んどってさ。
うん。
いろいろ調べとったら塗り薬とかあるんやで。
あ、そうなんや。
うん。でさ、なんか、なんていうの、そういうさっぱりした塗り薬とか、なんか、うん、ジェル状のやつとかもあるんやけどさ。やっぱり個人差があってさ。
うん。
俺塗ってもさ、まあ多少引くけど、そんな思い切り引かんないよ。
うんうん。ちょっと良くなるぐらい。
ちょっとね、良くなるんやけど。まあ、ちょっと濡れとるな、ぐらいな。感じじゃないけどさ。ちょ、嫌でさ、調べとったらさ、ETS 手術ってのがあるやんで。
ETS？
うん。なんか人気でさ、
うん。
どういう病気かというと、手の、まあ、手以外にも、一部分から汗が出なくなりますよっていう。
ほー。
やつでね。 調べてさ、受けたくてさ、
うん、
まあ、費用10万ぐらいなんだけど。
高いな。
日帰りでできるんだけどさ。
お
で、岐阜の方で一軒やったんやけどさ、まあ、ちょっと、ちゃんとしたとことやりたいやん、そういうのって。体いじる系って。
体いじる系
体いじる系のさ、まあ、俺、そういうのさ、まあ、レーシックとかもしたいけどさ、
うん、
そういうのをさ、ちゃんとしたとこで、なんか口コミあるとこでやりたいやん。
おー、まあね。
あそこよかったやん、みたいな。
怖いからね、やっぱり。
ね。体の中、穴開けられてさ、線切られるわけやもんね。で、俺それやりたくて東京に電話したのよ。
お
新宿の。そしたら人気でさ、
お
その手術。9月まで待ってくださいって。
すっごいね。
そんな人気なんやって言ってさ、やっぱり手汗で悩んどる人多いんやって。100人に1人はおるんやと。
そんなおるんや、手汗で。
で、手汗って、俺はまだこの、レベルがあって、
うん、
1、2、3ってあるんやって。で、1が一番軽くて、2が、まあ、3が一番すごいんで、
うん。
で、俺1にも行ってないぐらいの手汗の量なんやって、
うん、
正直。やけど、本当にすごいやつは、俺たちのさ、サッカーの後輩で1人さ、なんとかくん、まあ、言わんけど名前、2個下、
うん、
のやつさ、本当に手汗すごいんやって。そいつさ、携帯握ったら携帯壊れるんやで。
水マジで？
うん。でさ、こうやってグーやるとさ、
うん、
もう、滴り落ちてくれんで。水が。汗が。
そんなやつおった？
あ、おったおった。あ、あとで言うけど名前、うん。そいつも手汗悩んでますって言っとってさ、
うん、
もう俺なんかさ、まだ、さっさと字書けるやん。
うん、
そいつさ、もうテストとかになったらテスト用紙がさ、もう何？ベタベタになるでさ、ハンカチとか置いとかなかんねえって。
へ
ぇー。っていうぐらい、これが3なんやと、レベル。で、1が、なんか触って、なんか、水滴が見えるぐらい。うん、俺今水滴は見えんやん。
うん、
なんで、これは1にも行ってないんやて。で、2やと、なんか、もうちょっと落ちてくるなと。もう3やともうほんとなんか、シャワー浴びたんみたいな。
そんな人おるやね。
っていう人がおるもんで、ほんとに悩んどるやんと。うん、それで、線切ると、ある線を切るんですよ、体の。うん、そしたら、もう一切汗が出てこん。手の。
これ、一切出てこん。
一切出てこん。サラサラ、サラ、サラサラティーみたいな。
もう2歳も出てこん。
もう2歳も、3歳も出てこん。5歳、5年ぐらい経つとちょっとなんか、とか言っとったけど、人によるやんけど。
でもやっぱそれってそこから出るはずの汗ってのは、汗がなくなるわけじゃないもんで、
うん、
違う、どっかから出てくるんでしょ？
めっちゃ出てくる。
じゃあまたそこも気になり出すな。
あ、でも、どういう人がやるかっていうと、手を使う仕事の人が、手だけやったら出てもいいっていう。汗はね。
うん、
手だけ本当に出てほしくない。
ああ、もう手から出てくるのは本当にやめてほしい。もうケツから出して。
あ、そうそうそうそう。背中でも何でもいいから、とりあえず手以外で出して。
え、それ選べるの？
選べん。どっから出てくるか分からない。そんな
太ももから出してください。
そんなゲームみたいなさ、選択制じゃないけど。
そうなんやね。
まあ、下手すると、副作用もない人もおる。
へ、
うん。だから切って本当に手汗でんくなりましたとか、顔から汗でんくなりました。顔からね、汗出る人もおって、
うん、
めっちゃ。その人もなんか、切ったら出てこんくなったみたいな。それちょっとやりたいなと思ってるんですけど、
うん、
ぜひ経験したことある人、僕にちょっと LINE じゃないわ、DM ね、
うん、
アプローチラジオの方に DM 送ってもらって、
うん、
ね、僕もやりたいんで、あとその手術をやらないまでもこうやってやったらちょっと軽くなったよとか、
ああそうだね、体験談とかね、
う
ん、
そうぜひね、
解決したことがあったら検査のために一肌脱いで、
そう、
教えてください。
今はまだ全然いい方やけど、うん、緊張した時とかやばいんで。ね。そういうのをね、
うん、
ちょっと教えてください。
はい。
お願いします。なんか、まあ、ここら辺で締めようと思ってますけど、
うん、
りょうさんなんか悩みあります？
ないよ。
自分の体で。
ないよ。
ないんですね。これはね、まだちょっとムカつきますね。
悩みって思っちゃった時点から悩みだな。
はぁ、深いのか浅いのかよくわからんな。
分かっときゃね、治るんだ。
あ、そうやな。それはなるかもしれんな。まあ、手汗すごいですねって言われても、舐めたいですかって言えばいいですね。
こうやって手洗った後に水飛ばすみたいに飛ばしたらいい。
それも嫌がられるわ。まあ、はい、そんな感じで、
ね。ということでね。
はい、63回。
はい。
以上になりますかね。はい。お相手はアプローチラジオのケンでした。
りょうでした。
さよなら。
さよなら。
バイバイ。